堀本裕樹17音の夜。こんばんは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
武田双雲さんとはお会いするのは今日初めてなんですが、最近
初めてですね。
初めてなんですよ。
はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、最近のニュースといえば、その文化庁による選出で2013年度の文化交流史に選ばれたというね、ニュースが僕の耳に入ってきたんですけども、すごいことですよね。
はい、すごいことなんですよね。
具体的にどういったことされるんですか？
結構投げっぱなしジャーマンスープレックスみたいな感じで、まあ、好きな国に行ってきなさいと、
はい、
1ヶ月以上。
好きな国っていうのは選べるんですか？
選べるんですよ。
へ、
で、僕どこでも別に興味ないって言うと失礼だけど、どこでも国だったら、別に海外だったら、ご縁がある国にっていうふうに言ったら、はい、まあ、じゃあちょっと聞いてみますって言って、ベトナム大使館とインドネシア大使館から武田双雲さんっていう名前が上がったので、
はい、
あ、じゃあそこでっていう感じで、
へ、
名前をいただきまして、
うん、
だから運がいいんですよね。普通は自分で選んで、
はい、
自分の力で全部自分でやんなきゃいけないんですけど、
うんうん、
向こうから名前を挙げていただいたもんで、向こうの方が快くいろいろ動いていただいて、
はい、
またラッキー動が始まってしまった。
ラッキー動
ちょっと運が良すぎて、
はい、いいですね。
はい、
じゃあそこで書道を教えるっていうことですか？
そうですね、まあ、書道、
うん、
別に普及とこまでいかなくて、やっぱり日本文化と、
はい、
その海外の文化の交流が文化庁の目的なので、まあ、いかに交流するかっていう。
なるほど。
そのいかにこうお互いを平和利用じゃないけど、
うんうんうん、
国交を良くするか、
はい、
血液の流れを良くするかということだと思うんで。
なるほど。
まあ、そういうの得意なんで。
得意そうですよね。
人見知りを一切しないっていうあ、だから僕の夢は人見知りをすることなんです。
すごい夢。
うちの両親も多分、
はい、
誰も家系が人見知りしないので、
へ、
かっこいいんですよね。だから人見知りする人が本気で。
いやでも羨ましいですけどね。僕なんかちょっとやっぱり人見知りしちゃいますよね。
かっこいいんですよ。ずるい感じがするんです。
いや
逆に、ね、なんかちょっと影があって、なんか秘密がありそうで、なんかモテそう。
いやいや、孫さんの方がモテますよ。
僕だって秘密も何もないから全部言っちゃうから、モテないんですよ。全然モテないんですよ。
いやいや、そういうね、孫さんの今日はね、ちょっと原点の方からね、
はい、
お伺いしたいんですけども、熊本、
はい、
出身なんですよね。
そうなんです。
それで小さい頃はどんなお子さんだったんですか？
このまんまですね。まあ、明るくて背もでかいし、
明
るくて声が大きくて、
はい、
あ、とにかく明るい。
明るい。
誰にでも話、隣のクラスにも行くし、うん、校長室にも入っていくし。
校長室に行っちゃうんですか？
そうです。だから大人、もともとちっちゃい頃に自営業だったんで、
はい、
父親が1階でしか仕事場で事務所だったんで、あらゆる人に可愛がってもらったんですよ。その大人のおじさまたちとかおばさまたち、だから全然こう人見知りをしない環境だったんで、
はい、
とにかく明るい。だから友達がいるようでいないというか、うん、みんな友達になっちゃうっていうか今でもそうなんですけど。
でも友達たくさんいますよね、そういう意味で言うと。
全員友達と勝手に僕は思うタイプです。だから校長先生も友達と思ってるし、僕は勝手に、だから今日はもうここにいるラジオの皆さん、
はい、
スタッフも方も含めてみんな友達だと僕は勝手に思ってるっていう。
いや嬉しいですね。
なんか友達の定義が薄いっていうか、長年連れてた親友も初めて会った人もあんまり変わらない、はい、僕とそれ以外の友達みたいな感じになっちゃいます、
ね、そういう意味ではすごい平等ですよね。
いい意味で言うと平等ですけどね、
うん、
だからあんまり人間関係で困ることがないというか、
うん、
はい、なんか誰かに影響されて困ることがないっていう、
うん、
距離が近すぎず遠すぎずっていうのがあるかもしれないですね、うん
うん、いや不思議な、なんか不思議なものを感じます今。
だから人間関係で悩んだことがないので、
へ、
ラッキーがずっと続くっていうか。
なるほど。
なかなか言うとちょっと変なやつに見えますけど。
いやいやいや、
そうなんですよ。運がいいというか恵まれてて、僕は何も、
うん、
ただ楽しんでるとみんながいろいろ一緒に遊んでくれるっていう感じですかね、うん、
あすごい得してますね、その明るさ。孫さんの
今思うとは、だから昔はやっぱ暗いのとかに憧れて、わざとこう眼鏡を、目がめちゃめちゃいいのに 1.5 なの、ずっと 1.5 なのにずっと伊達眼鏡をかけてたりとか、わざと暗いふりをしてやったんですけど、1時間持たないんで。
それあんまりいいことなさそうです
よね。そうなんですよ、本当に憧れてて今でもちょっと憧れてますね、闇とか。そんな闇に憧れても変ですけど、ちょっと秘密を持ちたいなっていうのはあるんですけど。
それで孫さんはその書道のね、筆を持ったのはいつぐらいなんですか？
筆自体は多分まあ1歳ぐらいから多分母親が家でやってるんで、もう遊び道具で、まあ多分掴むような感じだと思いますけど、
はいはい、
3歳ぐらいから具体的にひらがなを教えてもらったっていうのはありますね。
もう3歳からじゃあ、墨につけて筆で書き始め
て、筆につけて墨書いたのは多分1歳2歳からもやってると思うんですけど、実際ひらがなを始めたのは3歳って言ってました。
そうなんですか、
はい、結構ちゃんと教えたみたいです。
はい、お母様が書道家だった。
書道の先生でしたね、お習字の先生は。
なるほど、はい、最初その子供の頃は書道に対してどんな風な思いで向き合ってたんですか。
多分小学生ぐらいの低学年ぐらいまではまあ単純に楽しいっていうか、やっぱひらがなのたとかでも、たった四角なのに、
はい、
0.1ミリ変えるだけで雰囲気が変わったりとか。
はあ、
ひらがなのしって一角じゃないですか。
そうですね、
一角で毎回違うってどういうことっていう、好奇心だったんですけどね。
はあ、
やっぱちょっと小学校 3,4 年生ぐらいからお習字教室に行くのがめんどくさくなって、
はい、
でもあと 1,2 枚仕上げなきゃいけなくて、はい、なかなか母ちゃんが厳しくて、出させてくれないのに、突然竹田朝ばーってみんなが待ってるファミコンのソフト持って
ちょっと誘惑が、
かなりの誘惑が、金消しと筋肉マン消しゴムとね、
はい、
あのファミコンのソフトを持って友達が外でこう意地悪待ってるんです、ずっと手振って
世代が同じだからね、よくわかるんですよ。
あの頃の僕らにとってのあのゲームとかね、金消しのもとんでもない代物に見えましたよね。
そうですね、めちゃくちゃな宝物ですよ ね。あ、なるほど、そうですか。じゃあ書道に対してはなんだろう、めちゃくちゃ真剣に向き合うというか楽しんでた感じです。
そうですね、僕とあんまりその深刻になることがないっていうか、全部楽しんじゃう、何とかして楽しもうとしちゃうタイプですね。楽しくないともうやる気が一気にスイッチがオフになっちゃうので
なんかその差が結構ありそうですね。
だから本当精神年齢5歳のまま37歳38歳になりましてなんかもうやる気がなくなるのも早いっていうその嫌なものはね。
ああ、
はい、
その代わり楽しいととことん楽しみそうな。
そうですね、
だ
から今は本当にこの10年ぐらい好きなことと楽しいことしかやってないので、
ああ、
なんかやる気がなくなるとか、頑張んなきゃっていうのはないですね。モチベーションを上げなきゃとかそういうのはないですね、
はい、
湧き上がってくる感じ、
いいですね。それで書道家として、活動しようと思い出したのはいつ頃なんですか。
ちょうど25歳の時に NTT にいまして、
はい、お勤めされてたんですね、
はい、それでこのまあまあ会社に行くんだろうなって、やっぱこういう性格だから会社も楽しんでたんですよね、営業マンでお客さんとお客さんとすぐ仲良くなるし、
営業うまそうですね。
営業成績はそんな別にいいわけじゃないんですけど、お客さんとすぐ仲良くなるっていうのは得意技でしたね
なるほど、
初対面で仲良くなる、
はい、
でまあ楽しんでたんですけど、あんまり どっちかという と褒められるタイプじゃないっていうか、やっぱこういうどっちかというと多動的な子供なので僕も怒られているタイプだったんです、ほら、落ち着きなさいとか座りなさいとか黙りなさいとか、
はい、
ちゃんとしなさいってずっと言われ続けてきたもんで、こう上司にもそういうふうに怒られてたんですよ、
はい、
でもできなくて、
で
その時にこう字がうまいっていうのが噂で広まって、で先輩たちがうまいうまいっつって、おばちゃん、営業のおばちゃんたちが並んでくれたりして、
はい、
書いてたんですよ、たまにこうまいねっつって嬉しくて。
それどこに書いてたんですか。
あ、なんか紙に書いて筆で書いて、はい、なんかお客さんのとこにお客さんの名前書いて持っていくとか。
ああ、それは嬉しいですよね。
そう、
でもね、
それが嬉しくて、また言い方変ですけど誰か先輩が、これお前すごいから飯食えんじゃないって言われたんですよ。
あ、先輩から。
そうそう、
ふ
と勢い で、
で
僕はそれを真に受けて、
はい、
はいって言っちゃったんですよやりますって言っちゃってお
お、
その日に会社辞めることを決意して、
へ、
あ、これこんなにみんなが喜んでくれることをずっとやりたいと思って、
はい、
そのまま辞表を書きました。
へ、
筆で、持ってた筆です
ごい、今の決意聞いてちょっと鳥肌立ちました今。
でも辞表の字が書けなくてびっくりしました。みんなで笑われ、まあ、無理だなって言われまして、辞表の字が書けなかったら
あれどうだったっけ
どうだっけって何してこう何本みたいな。
いやいや、そういう時ありますか。
あります
すごいですね。
そう、なんかそういうたまたま直感が働くと、でもいつもそうなんですけど、
直感派ですか。
自分で動くというより人に言われて素直に流れてる感じ。
へ、
あの NT 会社行く、あの大学行く時も、
うん、
東京すげえらしいぜって友達に言って、マジでっつって、東京の名前がつく大学に行こうぜっつってなって東京理科大に行って、
はい、
たまたま 家庭教師先生と山をかけたら、
はい、
いい判定だったのに絶対受かんないって言われたのにパッと受かっちゃって、
うん、
で就職する時もお前体でかいからでかい会社行きなって冗談でうちの研究室の先生が
すごい妙な連想ですね。
そう、それででかいからあじゃあそれでっつって、
はい、
NTT に行って、
で
お前これで飯食えんじゃないって言って、うん、書道で会社辞めてでこれやったらって言われて、
はい、
ストリートやって、だから全部人に言われてはいっつったら今までここまで来てる。
何なんですかねそれ、何か人を通して何か神様の声っていうか、
いやまさにそう、もうそうとしか思えないです
ね。
もうなんか前世なのか背後霊なのか守護霊なのか神様なのかが、うん、全部ラッキーな道に行ってるような気がします。なんか全てが、
うん、
だ僕あんまり自分がこうしたいとか、例えば武田総務として、
はい、
自分から何かこうしたいああしたいと言ったことなくって、
うんうんうん、
あの全部の仕事が全部メールで来ることをやってきたら今まで武田総務になってきたんで今日みたいな感じです。まさに
そうですね、
はい、
初めてお会いして、
はい、
メールから始まってますもんね、
はい、だからすごい時代だなと思って、メールで文化庁からも来るしメールで大河ドラマの大臣も来るし
すごい、本当すごい時代だ、
はい、はいって言ってここまで来たので、
それを もう素直に受けてもう仕事をやると。じゃあ何か断ったこととか。
あ、もちろんもちろん、
うん、
断るのは妻の仕事だので僕は妻からいた行けた仕事を喜んで犬のように、
なるほど、
母いながら食べ、美味しい美味しいっつってたありがたいなっつって、やっぱありがたいからね、できるだけ貢献したいし ね、できるだけみんなでなんか楽しみたいなってあるので、
はい、
まあ、例えばロゴの依頼を受けるにしても、
うん、
まあ、最大限の力を発揮したいし、書道家の仕事ってやっぱ結構お仕事が重いっていうか、
はい、
例えば亡くなったお母さんのお墓の言葉を、大事な言葉をお墓に刻みたいとか、もう一生かけて貯めたお金で建てた家を、家の表札を頼みたいとか、う
ん、重要ですね。
そう、何十年かけてやっと企画が成し得たドラマの大事を書いてほしいとか、
うん、
はいはい、250年経った会社のロゴを刷新したいって社員全員で頼みに来るとか、泣かれたりとか
重すぎる
毎回こう仕事が重いから、
はい、
いい意味ですごい、じゃあプレッシャーを受けてもしょうがないから、
うん、
最大限この人たちが幸せになるためには何ができるんだろうっていうことは考えられますよね。
なるほど。
僕が掴んだものじゃないし、
うん、
いただいた天から降ってきたものなので、
うん、
ありがたく天命を受けると、
うん、なるほど、素晴らしい仕事の姿勢ですね。
そうですか、そう言っていただけると。
ではここで一曲おかけしたいと思うんですが、
はい、
普段武田さん音楽お聴きになりますか？
そうですね、やっぱ聴きますね、結構音楽は、
はい、はい、で今日あの選曲したこの曲を選曲した理由っていうのございますか？
高校生の時に、
ええ、
なんかみんなから武田ってさ音楽の選ぶセンスあるよねって褒められちゃったもんだから調子に乗って、全部の音楽を集めてあのカセットテープで全部入れ直してみんなに配ってたんですよ、
はい、あ、時代を感じさせますね。
武田セレクションパート2とか、はい、武田セレクション外伝とか作って
はい、はい、録音してこう
録音して、
うん、
でカセットテープにしてみんなに配ってたらみんなが喜んでくれるもんで、
はい、ええ、
でその時に一番ハマった曲の一つなんですけど。
なるほど、
はい
はい、では孫さんの方から曲紹介をお願いします、
はい、壮大な音楽です。チャゲンダースカのビッグトリ
ー。堀本裕樹17音の夜。